秋元才加のウィークリージャパン。
秋元才加です。私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に、毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元才加のウィークリージャパン。5月はスポーツで汗を流すのに絶好の季節。最近は運動会をこれからの時期に行う学校も多いですよね。子供から大人、ご高齢の方まで参加したり観戦したり夢中になれるのがスポーツです。今そのスポーツで地域を盛り上げる活動が注目を集めています。そこで秋元才加のウィークリージャパン、今日のテーマはこちら、スポーツで生まれ変わるみんなの街。早速ゲストをご紹介しましょう。スポーツ庁地域振興担当参事官、仙台光人さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は親しみやすいスポーツの話題ですね。
はい、スポーツ庁が発足して1年半が経ちました。この間スポーツ庁では体育からスポーツへという思いで様々な取り組みを進めてきました。
体育とスポーツとは違うものなんですか？
はっきりとした定義はないのですが、はい、体育は身体を育む教育の色合いが強いものです。スポーツはプロスポーツがある一方で、趣味やレジャーとして楽しむものまで、その考え方は幅広いと思います。
これまで分けて考えたことがなかったんですけど、まあ、確かにそうですね。そして今そのスポーツを通じて町を生まれ変わらせる動きが盛んになってきているということですが、
はい、スポーツは健康維持やストレス発散、人格形成に役立つものという印象があると思いますが、それだけではないんです。スポーツの可能性はもっと広く、地域活性化や経済活性化にも役立つものなのです。そこで今日はスポーツをきっかけに生まれ変わった街の取り組みをご紹介しながら、その取り組みをもっとたくさんの方に知っていただくため、漫画で紹介していこうという試みについてもお話しさせていただきます。
では今日のチェックリストです。チェック1、アイディアとひらめきで大成功。チェック2、スポーツ大会開催で大成功。チェック3、漫画でわかるスポーツによる地域活性化。今日はこの3つのチェック項目からスポーツで地域活性化を紐解いていきます。ではチェック1、アイディアとひらめきで大成功。仙台さん、アイディアの面白さやひらめきで地域活性化を成功させた例教えてください。
はい、まずご紹介したいのは岩手県紫波町の取り組みです。紫波町は盛岡市と花巻市の間に位置する人口3万人ほどの町なんですが、はい、ここにオガールベースと呼ばれる日本初のバレーボール専用体育館を作りました。
3万人という人口だけ聞くとそれほど大きな町ではないのかなと思うんですが。
そうですね、この町では地方公共団体と民間企業が連携してオガールプロジェクトを立ち上げ、駅前の使われていない土地を生まれ変わらせる計画を立案し、はい、実行しました。マルシェや図書館、病院、ホテル、スポーツ施設などを駅前に集中させたんですね。そのうちの一つが日本初のバレーボール専用体育館でした。
なぜバレーボール専用体育館を作ったんですか？
そこが一つのアイデアだったんです。バレーボールに特化することで逆に全国のバレーボールチームがここで練習したい、合宿したいとやってくることを狙ったんです。このオガールプロジェクトの仕掛け人、岡崎正信さんはこれを針の穴、ピンホールマーケティングと呼んでいます。紫波町はこうしたプロジェクトにより年間90万人という多くの人が訪れる町に生まれ変わったんです。
へえ、人口3万人の町に90万人、本当にアイデアの勝利ですね。他にはどんな成功例があるんでしょうか？
はい、次は群馬県みなかみ町です。みなかみ町というと 温泉があってスキーもできるので、かつては観光の町として栄えていました、うん、ところがバブルの崩壊に伴い温泉客もスキー客も減っていって活気がなくなっていったんです。そんな町にやってきてスポーツで地域活性化に貢献したのがニュージーランド出身のマイク・ハリスさんという方でした。
外国の方なんですね。
はい、ハリスさんは初めて水上町に来た時、その山や川、渓谷といった利根川源流の豊かな自然環境を見て、うん、ここは世界に通じるアウトドア天国になるとひらめいたそうです。外国から来たハリスさんから見ると、水上町の渓谷はとても起伏に富んだもので、うん、原生林も多く、この自然環境はワールドクラスだと感じたそうです。
地元の方にとっては見慣れた風景ですから、まさかそれがワールドクラスのものだと気づかなかったんですね。
はい、そこでハリスさんは自ら水上町でアウトドアスポーツを広める活動に取り組んだ結果、現在は川をゴムボートで下るラフティングや、ボートやカヌーを使わず自分の体一つで川を下るキャニオニングなど20種類以上のアウトドアスポーツが楽しめる街になりました、うん、その存在は日本だけではなく世界中に知られていて、現在海外からもたくさんの方がアウトドアスポーツを楽しむために水上町にやってきているんです。
キャニオニングやってみたい。本当にまさに自然のウォータースライダーですね。
そうです、
お話を伺っているとスポーツの可能性にワクワクしますね。秋元才加のウィークリージャパン、後半はさらにワクワクするスポーツ大会のお話、そしてスポーツによる地域活性化を漫画で紹介する取り組みについても伺います。
秋元才加のウィークリージャパン。
さあ今週はスポーツで生まれ変わるみんなの街というテーマで、スポーツ庁地域振興担当参事官仙台光人さんにお話を伺っています。後半も引き続きスポーツによる地域活性化の成功例教えてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではチェック2、スポーツ大会開催で大成功。これはどんな取り組みなんでしょうか。
はい、スポーツ大会を開催することで地域を活性化する取り組みは各地で行われておりますが、はい、ここでご紹介するのはジャパンオープン飯塚国際車椅子テニス大会です、うん、この大会は福岡県の飯塚市で開催されていますが、開催のきっかけは飯塚市にある総合脊損センターという脊髄損傷者用の専門病院で働くケースワーカー、うん、星野治さんがリハビリの一環として車椅子テニスを取り入れたことから始まったそうです。
リハビリがきっかけなんですね。
はい、第1回は1985年、日本やアメリカ、カナダなど6カ国の選手が参加して行われました、うん、そしてその後も毎年市民やボランティアなどのサポートを得て回を重ね、近年では20カ国以上の選手が参加する大きな大会になっています。毎回2000人を超えるボランティアの方々が大会の運営支援にあたり、地域を挙げてのホスピタリティは ITF、うん、国際テニス連盟にも高く評価され、現在では車椅子テニスの世界6大大会の一つになっています。
一人のケースワーカーさんの思いが大きな花を咲かせたんですね。当然大会期間中は多くの方が飯塚市に集まりますし、地域の活性化にも結びついたんですね。
はい、この大会の生みの親である星野さんは、はい、2002年5月、第18回大会の最中に病のため51歳という若さで亡くなられてしまったのですが、うん、そのご葬儀の最中、斉田聡さんという選手が日本人として初めて男子シングルスの部で優勝しました。
まるでドラマみたいな話ですね。
そうですね、でも実話なんですよ。
ではチェック3、漫画でわかるスポーツによる地域活性化。仙台さん、これはどういったことでしょうか。
実は 今お話しさせていただいたスポーツによる地域活性化の成功例というのは、うん、他にもたくさんありまして、スポーツ庁ではもっと多くの方に知ってもらいたいと漫画で紹介する取り組みを行っています。
面白そうですね。でもどうして漫画なんですか？
はい、2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会を見据えて、スポーツで地域活性化を図ろうという動きが始まっています。しかし多くの地域では学校を卒業した若者が地元を離れる傾向にあり、うん、将来その地域を支える人材が不足する傾向にあります。
希望に夢を膨らませて都会へ行くこともあると思いますが、働く場所がないから仕方なく離れる人もいるんでしょうね。
はい、そこでスポーツ庁では地域の若者にスポーツが地域活性化の起爆剤となることを知ってもらい、これからの地域活性化を担うのは自分たちであるという意識を持ってもらうために、うん、若者をはじめ誰にも親しみやすい漫画で成功例を紹介することにしたんです。
確かに漫画なら気軽に読み始められますよね。
はい、うん、今回はスポーツによる地域活性化に成功した事例を全国から12件選びました。漫画を制作したのは実際に漫画制作を学校で学んでいる学生で、はい、事例として取り上げた地域の近隣に所在する専門学校や短期大学等に作者を公募することをお知らせし実現したんです。
学生さんにとっては自分の作品が本になる絶好の機会ですよね。
はい、学生たちは実際に現地へ行って関係者を取材し、はい、自分たちで漫画のシナリオを作り漫画の執筆に取り組みました。地域の若者が自分たちの目線で地域愛を持って制作したので、読者の心に響く作品になっていると思います。
今日いくつか仙台さんに本を持ってきていただいたんですが、いわゆるコミック本とは違って B5 版の小冊子といった感じですね。
はい、
読みやすい、分かりやすいですね。
はい、スポーツによる地域活性化を支え、うん、牽引した方々の苦労や成功のポイントなどが分かりやすく描かれていて、どの作品も感動的に仕上がっていますよ。
この漫画どこで見ることができるんですか？
この趣旨にご賛同いただいた企業のご協力を得て、すでに全国の中学校、高校など2万校の図書館へ12巻1セットを寄贈していただいていますので、学生の皆さんは自分の通っている学校の図書館で読むことができます。また1冊500円で販売もされているので、ぜひお手に取っていただきたいと思います。
これは若者だけではなくて、地元を活性化させたいと思っている全ての方に役立つ漫画ですね。では仙台さん、最後にメッセージをお願いします。
はい、スポーツによる地域活性化の取り組みが全国各地で動き始めています。地域活性化に関心をお持ちの方、またスポーツに関心をお持ちの方は、ぜひどこのどんな取り組みが成果を上げているのか、その成功例を知っていただき、次はあなたの番、あなたの地域の番だと思って取り組みの参考にしていただきたいと思います。
今日のゲストはスポーツ庁の仙台光人さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ウィークリージャパン。個人情報保護法の改正により、5月30日から中小企業や町内会など個人情報を扱うすべての企業や団体に法律が適用されます。個人情報を取り扱う際の基本的なルールは5つ。その1、個人情報を取得するときは何の目的で利用するのかを本人に伝える。その2、決めた目的以外には無断で使わない。その3、安全に管理する。その4、無断で他人に渡さない。その5、本人から自分の個人情報を見せてほしいと求められたらきちんと対応する。私たちが安心して生活できるよう、個人情報はルールに従ってしっかり守り活用しましょう。詳しくは個人情報保護委員会で検索してください。 政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン、東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました。秋元才加のウィークリージャパン、今週はスポーツで生まれ変わるみんなの街というテーマでお送りしました。では最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1、スポーツによる地域活性化を目指す動きが盛んになってきています。特定のスポーツに特化した体育館の建設、地域の自然環境を生かしたスポーツでの町おこし、スポーツイベントの開催など、その取り組みはバラエティに富んでいます。おさらい2、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を見据え、スポーツによる地域活性化がますます盛んになっている中、地域では若者層を中心に地元を離れる傾向が続いています。そのため将来の地域活性化を支える人材、観光やスポーツビジネスを牽引する人材が不足しています。おさらい3、スポーツ庁ではスポーツによる地域活性化の成功例を漫画化し、全国の中学・高校などに配布しています。ぜひその成功例に触れてスポーツの可能性を知ってください。そしてそのアイデアを地元の活性化にも役立ててください。今日いろいろお話を伺って、私も体を動かすこと、スポーツが大好きなので、改めてスポーツの可能性を知ってなんだか嬉しくなりました。心も体も健やかになって、そして地域活性化につながる、私も携われたら嬉しいなと思います。来週はいじめや差別、嫌がらせなどで辛い思いをしている人を守る人権擁護委員のお話です。身近な相談パートナーの存在をこの機会にぜひ知ってください。秋元才加のウィークリージャパン、ご案内は秋元才加でした。秋元才加のウィークリージャパン、この番組は内閣府の提供でお送りしました。